大きく3点質問いたします。まず1点目です。安心して働き、安心して生活ができる福祉のまちづくりの推進に向けて、子どもから高齢者、障害者、生活困窮者等、誰もが住みつ慣れた土地、地域でその人らしく安心して暮らし続けることができるよう、社会資源の少ない域のこの島では、重層的かつ全世代全対象型の支援体制が必要です。市民参画はもちろん、専門職の多種職や役割分担、行政主導での制度運用が求められています。以下2点についての現状と課題、今後の方策について伺います。まず1点目です。域における医療的ケア児およびその家族に対する支援について、2点目が障害者就労、就業、生活支援センターの設置、準備状況についてご答弁をお願いいたします。
竹原百合子議員の質問に対する理事長の答弁をお願いします。西原市民部長。
3番、竹原議員の医療的ケア児及びその家族に対する支援についてお答えいたします。令和3年法律第81号医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律、通称医療的ケア児支援法でございますが、国や地方自治体に対し医療的ケア児の支援を行う責務を負うことを明文化した法律でございます。壱岐市において令和3年度までに現在4名の医療的ケア児がいらっしゃいます。これまでも医療的ケア児の状況に応じて切れ目のない支援が行えるよう関係機関と連携を密に図りながら支援に取り組んできております。しかしながら本市においては在宅医療における制度、訪問看護師の不足等さまざまな課題を抱えております。その解決策の一環として、議員もご存知の通り昨年設置されました長崎県医療的ケア児支援センターつなぐと現在情報の共有連携を行い、医療的ケア児とそのご家族に寄り添いながら市としてもどのような支援ができるのかを模索をしている最中であり、今後とも共生社会の実現に向けた取り組みを行ってまいります。次に2つ目の障害者就業生活支援センターの設置準備状況についてでございますが、議員もご承知の通り障害者就業生活支援センターの運営主体は支援対象障害者の職業の安定を図ることを目的として設立をされた一般社団法人、社会福祉法人、医療法人等であるため、壱岐市では昨年8月に市内の就労支援 B 型事業者の3事業者及び社会福祉協議会に対しまして、長崎県や公共職業安定所とともに事業概要の説明会を実施いたしております。現在障害者就業生活支援センターは壱岐市においては未設置でありますが、壱岐障害者地域活動支援センターひまわりが相談支援事業として関係機関と連携をし、就業を含めたさまざまな相談に応じ情報の提供、サービス利用等の支援等を実施しているところでございます。以上でございます。
竹原議員。
はい、ご説明いただきました。まず1点目の、医療的ケア児及びその家族に対する支援について丁寧にご説明いただきました。法律ができておりますので、これは地方自治体の責務としてきちんと対応して今行かれているということをお聞きいたしました。まあ、しかしながら、やはりいろんな面で整っていない、模索しながら今進んでおられるという状況をよく存じ上げました。私も今回質問するにあたりまして、地元市でも取り上げておられましたこの、ご家族の方からご相談がありました。私も実際に県の医療 医療的ケア児センターのお二人が壱岐に来島された9月4日に、ご自宅をご訪問いたしました。本当にご家族の、方、また、ご親戚、また市のですね関係の、ヘルパーさん、保健師さん、子どもセンターさん、訪問介護ヘルパーさんなどなどたくさんの協力が得て今2歳を過ぎて、生活しておる、本当に感謝しておられました。しかしながらやはり、この法律の基本理念の、第5番居住地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるような施策っていうところがまだまだ壱岐には足りていないのではないかと思い今回質問いたします。県のセンター長さんもおっしゃっておりましたが壱岐にはまだコーディネーターが設置されていないということでした。県内を見ますと、22箇所事業所にコーディネーターを設置されています。残念ながら離島ではまだいらっしゃらないということなんですけれども壱岐にいらっしゃる本当にかなり重度の医療的ケア児さんをに対応するにはやはり早急にこのコーディネーターを、設置ですかねしていただきたい。国の、令和5年度の予算にもこのコーディネーター設置のための予算が国と県とで2分の1補助がついております。壱岐の場合はまだまだ人材がということだと思いますけれども、待っていても育ちません。ぜひ要請をまずしていっていきながらのコーディネーター設置を目標にそのあたりをしていただきたいと思いますが、そのような動きはどの今の現段階ではいかがでしょうか。
西原市民部長。
医療的ケア児コーディネーターの配置ということでございますが、現在生きろ子ども未来課および生き子どもセンターで医療的ケア児コーディネーター資格を有する職員は不在でございます。専門職員による資格を取得に向けた準備を現在県の医療的ケア児支援センターの方とも協議をいたしまして資格取得に向けた職員要請を検討中でございます。今年中に取得に向けた研修等を受けさせる予定でございます。
竹原委員、
はい、大変大変前向きだというかですね、今年度中に要請できるということは本当に当事者のご家族も含めて、安堵されると思います。ぜひそのようにやっていただきたいと思います。実際にはそのコーディネーターだけではやはり足りません。国の予算ではもう一点ついておりました、在宅医療関連講師人材養成事業というところで、高度人材を養成するための費用も、国の予算がついております。ぜひこれは本当に壱岐市だけでは難しいと思います。地域包括ケアシステムの中での、子どもの部分医療的ケア児という部分になると思いますので、ぜひ党内の各関係機関も含めながら、一緒にやっていただきたいと思っております。実際に今回保護者の声としては、島だからとか前例がないからということでこの、医療的ケア児が、ケアを受けられないというのはとても悲しいと。やはり壱岐に住んでいてもこの、医療的ケア児を育てられるんだということを自分がまず、第一歩としてそれを、道を開いていきたいとおっしゃってました。そしてこれは娘から託された、使命だとも言われました。自分が声を上げることで医療的ケア児の環境が変わる、1歳までの生存率が本当1割だそうです。それが今2歳まで生きておられます。こういう大切な命をこの島の温かいサポートで、 受けられる、本当に感謝しておられました。それを もっともっと前に進めていただきたい。一番大きいところは救急搬送で救急隊の方が本当にシミュレーションしながらそのお子さんの搬送の仕方をもう全ての方ができるようにされている、相当感謝しておられました。家もすぐに通報したらすぐ駆けつけてくださる、本当にありがたいとおっしゃっております。これも様々な方の協力があってこそということです。そして先ほどの県のセンターから来られておりましたコーディネーターの方が言っておられました。まずは地域皆さんに知ってもらうことが大切ですということでした。なかなかほんの、先ほど4名ということでしたけれども、いらっしゃい、本当にこういう方も島の中にいて一緒に生活をしているということを皆さんに知ってもらうこと、決して無関心ではダメですということをおっしゃっておられました。先ほども部長答弁の通り、共生社会、一緒に生きていく社会を作るためにもまずは知ってもらう、そしてそこで何ができるのかということを皆さんで考えていただきたいということでした。で、保護者の方が今考えておられることをちょっとお知らせしたいと思います。まずは家族会を発足したいとおっしゃっております。今4人の方とのつながりもまずない、自分の不安とか悩みとかも吐き出せる場が欲しいということでした。家族会をすぐに作りたいということです。あと2つ目が、先ほどの知ってもらうというところで、市民公開講座など学ぶ機会をやはり作っていきたい、これは行政の力も必要ですということでした。そしてまたこの18トリソミーのお子さんの写真展、皆さんに知ってもらいたい、頑張って生きている姿、また同じような境遇の方もいらっしゃる、全国で写真展があっているんですけれども、そういうのを生きでやりたいとおっしゃっておりました。生きでも安心して生活できる、そして安心してまた働くことができる環境を作ること、まずはその一歩として、この医療的ケア児のおよび家族に対する支援のほどよろしくお願いいたします。2点目の、障害者就労生活支援センター、これは通称中ポツと言われております。先ほどの説明のように、域ではまだ設置できておいないという、県下では域だけになっております。やはり今、動いているということですけれども、なかなかこの障害者と言われる方の就労をサポートできる場が域では、ひまわりさんがすごく頑張っておられるんですけれども、実際にはハローワークさんとかですね、もうされております。しかしながら、障害者と企業の間に立って中を取り持つというところで、中ポツさんということになると思うんですけども、やっぱりこの障害者就業生活支援センターというのは、やはり早急に設置をお願いしたいと考えております。2つの就労支援と生活支援、このどちらもがやはり域では足りていない。またジョブコーチという認定の方もおられません。やっぱり人材不足というところもあるでしょうけれども、これも先ほどと同じように、人材は育てないと、どこからも降ってはきませんので、それも含めて生き死のサポートを全ですね、大事かなと思っています。こちらの設置の目標とかありましたらお聞かせください。
西原市民部長。
障害者就業生活支援センター、通称中ポツセンター、議員おっしゃられました。これにつきまして、先ほど答弁で申し上げましたけれども、運営主体が、支援対象障害者の職業の安定を図ることを目的として設立をされた一般社団法人、社会福祉法人、医療法人等であるというところがございます。そのようなことで、説明会を昨年いたしましたけれども、現在まで設置ができていないという状況でございますが、その理由と申しますか、非常に まあ、これは国、県からの委託ということになりますけれども、業務委託の要件が厳しく、他の県域の指定法人でも継続が非常に厳しいという話も伺っております。まあ、そのようなこともございますが、今後もですね、市内の社会福祉法人等とも協議を重ねていきたいと思っております。以上でございます。
はい、議長。
竹原議員。
はい。大変厳しい状況とは存じ上げております。実は、ある方が、一気には就業できる企業がない。だから、大村や福岡へ移住された方がいいですよ、とまで言われている方が相談に見えました。やはり、こうなると、一気では安心して住み続けられないということになります。こういうことがないように、やはり本当に早急に難しい問題ですけれども、だからこそ、市も上げてサポートしながらこういう、設置を進めて前に進めていけ行っていただきたいと思いますので、これ、そうすることによって安心して働き安心して生活できる、壱岐の島福祉の街づくりが推進できるのではないかと考えております。大変なことだと思いますけれども、今後とも継続して取り組んでいただきたいと思います。以上で、一つ目の質問は終わります。続きまして、二つ目です。誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策についてです。これは、昨年6月にも一般質問いたしました。学校へ行きづらい児童生徒への支援の拡充についてということで質問しておりますが、今回はそれの内容も踏まえて、まあ、現状とまた課題も含めてご答弁をお願いいたします。学校内外の専門機関等で相談を受けていない小中学生が全国では今 4.6 万人ということで、不登校児童生徒の中で、2割弱が全くどこともつながらずに相談を受けていないという現状があります。不登校により学びにアクセスできない子に必要な支援は、行政や学校だけではなく、スクールカウンセラー等の専門職や、医療機関、家庭、地域、民間団体等の包括的な支援体制が必要です。以下3点について、壱岐市の不登校対策の現状と課題及び文部科学省が発表しております心プランに沿った壱岐市の方策についてお伺いいたします。3つですね、項目としては3つです。まず1番目、不登校の、通告では支援と書いておりましたが、正式には壱岐市不登校相談ネットワーク i ネットワークの運用についてが1点目です。2点目が、これも、教育支援センターと書いておりましたが、正式には教育支援教室ということでした。教育支援教室太陽の利用実績について。3つ目が、保護者の会と居場所づくりの支援について、ご答弁をお願いいたします。
山口教育長。
お答えいたします。まず不登校対策の第一の壱岐市不登校相談ネットワーク i ネットについてでございます。まあ、これは平成22年に運用が開始されておりまして、目的として相談のワンストップ化のほかにですね、行政機関同士の情報共有による対応の迅速化というのがあったというふうに理解しております。で、実際現在の運用状況でございますが、学校に行けないことが相談の内容でございますので、ほとんどは学校を経由して市教委に上がっている状況でございます。で、市教委の相談実績としましては、令和4年度は28件で、令和5年度は4月から8月までの実績で8件となっております。で、これらの相談に対応する場合に、まあ、先ほど言った i ネットを使いまして、まあ、関係する課と連携しながら対応しているというところでございます。次に、教育支援教室太陽でございますが、先ほど申しましたように名称が変わっております。この利用実績でございますが、令和5年9月現在、小学生が1名、 中学生が3名在籍しているところでございます。まあ、壱岐市全体の不登校の数を考えると少ないようにお感じになるかもしれませんけれども、現在不登校の子どもの居場所というのは多様性を認めているというか、自宅でもいいし、フリースクールでも良いというようなスタンスを取っておりますので、まあ、その中でここに来ているということで、選択肢の一つとして機能しているというふうに解釈しているところでございます。次に保護者の会と居場所づくりのことでございます。壱岐市には現在波町親の会という、不登校の会の保護者の会があるというふうに認識しております。その他申し訳ございませんが情報を持っておりませんけれども、現在ここの主催の方とはお話をしながら何を知ってほしいのか、あるいは我々が何ができるのかというようなことを含めて考えております。また不登校に関わらずですね、元気な子でも居場所を作ろうという方もいらっしゃいまして、こちらとも話をしながら我々が何ができるのかというのを検討しているところでございます。最後に、文科の心プランでございます。まあ、最近概算要求が出されましたので私もじっくりと読んでいるところです。学びの多様化学校とか校内教育支援センターという、こう目を引くものもあるんですけれども、壱岐市の子どもたちにとって本当に何が役に立つのか、これはまた東京とは違うと思っております。そこで私自身がですね、不登校の保護者の方と意見を交わす会を今計画しております。これをやった後でですね、やはり先ほどと同じですが何ができるのか、できることからやっていきたいと、このように考えているところでございます。以上です。
竹原議員、
はい、丁寧なご答弁いただきました。先ほどの不登校相談ネットワークアイネット、これ本当に昨年6月も質問いたしました。で実際、1年ちょっと経って、今日の回答では、何件か相談が、あるということだったんですけれども、実際この関係機関の方に私ご相談というかですね、これを、ご存知ですかっていうことを聞いたところ、どなたも実は知らないということでした。でそもそもなぜ私がこれを出したかと言いますと、4月より壱岐病院に来られました小児科のドクターからお話があるということで伺いました。実際4月から不登校のお子さんが壱岐病院の小児科に直接来ると、いろんなところに相談して、他の、病院経験上他のいろんな相談機関を受けて、最後に病院に行くっていうパターンは今まであったんですが、壱岐ではもういきなり病院に小児科に来る方が多い。これはちょっと一件二件ではないということなんです。やっぱ異常ではないかとそのドクターは思われたということで、壱岐のこの相談体制はどうなってるんでしょうかっていうお尋ねでした。そこで、こういうアイネットっていうのがあるんですっていうことをご案内しまして、で、私も各機関の、こう出ている方たちですね、専門職も含めて、確認したところ、これを使った相談があってはいないという、これも知らないということでしたので、実質は運用されてはいない、意識はされてないということでしたので、やはりこれが本当に回って運用できていれば、それぞれのこう情報共有ともできますし、いきなり小児科に行くことは多分なかったのではないかというところです。やはり電話で相談ってここにも書いてあるんですけれども、今の子どもも含めて親さんも含めて、なかなか電話で電話ができる時間帯に電話ができないっていう方もいらっしゃいますし、相談の仕方も、SNS を含めた相談の仕方を今各相談機関は取り入れてもありますので、壱岐市も、そういう形で、されてはどうかと、一つご提案いたします。先ほども 不登校の、問題で、昨年も挙げましたけれども、やはり不登校が問題行動ではないっていうところを各学校関係者の方はご存知ですけれども、一般の方はまだまだ問題行動と思われているようなところが大いにあります。だからどうしてもなんか悪いことだっていうことが頭にあって、なかなか相談もしづらい、保護者はかなり孤立されております。なので、電話で相談っていうのはかなりハードルがあるっていうところだと思いますので、まあ、そのあたりも含めて、このアイネットの運用もうまく回るような形でしていただきたいと思います。はい、で2点目ですけれども、教育支援教室対応の今利用も4名現在はあるということ、昨年は1名ということでしたので、あ、増えて、まあ、いるのかなと思いました。また他のフリースクールや、居場所も利用されている方もいるということで、まあ、家にこもらずにいろんなところに行かれているのはすごくいいことかなと思いました。で、一つ気になったのがですね、この教室の設置要項を見ますと、入室対象者ということで第4条に、まあ、この学校への復帰に向けて取り組もうとするものということが書いてありございました。なので、これがやはり学校復帰っていうところが大前提の、まあ、制度なのでしょうか、まあ、壱岐市のそのスタンスなのか、まあ、国としては今は学校復帰、不登校の支援としては学校復帰だけを目指すのではなく、社会的自立を目指した支援を第一歩、第一にしてほしいと国は、出しております。支援の視点として、不登校児童生徒への支援は学校に登校するという結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立することを目指すとはっきり視点を書いてあります。ぜひ壱岐市のこの教室の、入室対象者の条件とおりますかね、まあ、見直しも含めてご検討いただきたいと思います。で、それにプラスしてですね、私が一番懸念しているところはこの場所の問題ですね。場所は、設置当初から芦部地区の公民館と聞いておりますが、ここが実は昨日ちょっと確認したんですけれども、耐震の問題が出ているのではないかということで、公民館の方は今その場所にはいらっしゃらないということでした。で、やはり それであればかなりここを利用する、教室として利用するのがどうかっていうのはご見解をいただきたいと思います。それが2点目ですね。で、3点目としてはこの利用時間が、午前でお昼にかけて給食まで出るそうですね。で、すごくこういう教室は他にはないっていうところなんですけれども、感謝されている一方、なかなかその時間帯には無理ですっていう方の声もたくさんいただきました。午後からの方が利用しやすいんですけどっていう声もたくさんいただいております。それについてもお答えください。また、4点目としては指導体制ですね。今指導員の方が2人おられるということです。で、これが国の方針ではやはり指導体制については年齢や職種や多様な人材をここに指導のされる方としては置くのが望ましいとありますが、今は、ほぼ同じお二人環境の方と聞いております。で、実際にそこで、そこが教室が Wi-Fi が使ってできているのか 使えるのかどうかですね、それも含めて、それがあればタブレットでの学びもできますし、やっぱりそういうところは民間の力を借りて、まあ、そういう指導体制も含めて、された方がいいのではないかと思っております。はい、以上4点についてご答弁をお願いいたします。
山口教育省。
すいません、いっぱいあってなかなか難しいんですが、まず最初のですね、要項のことですけど、これはもうおっしゃる通りで、もう全体的にですね、不登校の子を学校に戻すとかいうスタンスをやっているようなところは長崎県内にはないと思います。私もそういうつもりです。まあ、要項については、まあ、今後ですね、見直していきたいと思いますが、運用はすでに早い、もうだいぶ前からですね、学校に戻すということじゃなくて、引きこもりになるような子どもを引き出してくる、引っ張り出してくるというのが目的になっておりますので、ご理解いただきたいと思います。それから場所ですけど、私もあの場所はですね、好ましいと思っておりません。初めて行きまして、もうそもそも古いですしね、もっと明るくていいとこと思ってるんですけれども、まあ、財政的に厳しいという状況もあるでしょう。で、先ほどの耐震化のことですが、おっしゃる通りで、耐震診断をしてですね、どうも外階段が大きく損壊するというような診断を得ているために2階にあった公民館が出ていっているという状況だと思います。今教室は1階でやっておりますから問題はないと思いますけど、ただ私も繰り返しますが、場所は移動したいなと思っています。ただ先ほどおっしゃったように給食が魅力でございますね。私も県内でああいうところで給食が出ているというのところは聞いたことございませんから、給食が出る場所で子どもたちが行きやすくて駐車場がたっぷりあって静かでという場所を今一生懸命探しているところでございます。ちょっと時間をいただいてと思っております。それから、時間のことですね、これも全く同感です。先ほども申しましたが、不登校の保護者と少し話をしたいと思っています。で、そこの中でそういう要求があるのであればですね、対応していきたいとは思っておりますけれども、これも検討というか研究という段階だと思います。それから体制についてでございますけれども、おっしゃる通り民間の方を入れてもいいだろうと思っておりますけれども、まあ、我々採用する側としましては、やはり多少なりとも教育に造形がある方の方が我々も信用しやすいなと思っております。最後に Wi-Fi ですが、それも私も同感で、どうも今度心プランで Wi-Fi 設置の予算が国からつきそうですから、こちらは申請していきたいと思いますし、まあ、予算がつかないならつかないで、なんかいい対応はできないかなというふうなことを考えているところでございます。以上でございます。
はい、竹原議員。
はい、かなり前向きな答弁をいただいております。実際に場所の問題についてですが、本当に言われた通りですね。で、もしまあ、ご提案ですけれども、まあ、毎日通えるっていうのは、まあ、ベストなんでしょうけども、まずは、まあ、週1回とかいうぐらいから始められてるんだと思いますので、まあ巡回っていうかですね、場所、まあ、旧4丁ありますので、4丁に1つずつの、まあ、歩いていけるようなところにもし1つでもあれば、そのお子さんが、まあ、通えるこう割合が高くなるのかなというのもちょっと考えております。まあ、曜日のことも含めてですね、場所も含めてですが、以前勝本の公民館の方とお話ししたときに、まあ、ここは本当に利用の方もそう多くはないし、まあ、子どもたちがそういうところに使っていただけたら、私はもう見てるだけですけどっていうようなお話もされておりました。図書コーナーもありますし、まあ、そういうところもいろんな候補に入れて入れられたらいいのかなってちょっと話をしたところでした。そうやって島全体で子どもたちを見守り、まあ育む、本当に教育的な資格はなくてもそういう見守りはできるということで、どういった形でも、なんか子どもが引きこもらずに社会に出る何かそのきっかけになるような、まあ、教室っていうかですね、場所、まあ、居場所も含めてですけれども考えていただきたいと思っております。まあ、体制については先ほど言われましたように、それはもう そうなんです。で、実際には、まあ、民間の、まあ、方の、まあ、なんでですね、こう、サポートが、まあ、常時ではなく、まあ、その、アドバイス的な、アドバイザー的な形で、こう、入られてもいいのかなと、思っておりますので、そこは、いろんなケースを、特に、e ラーニングとかはですね、今はもう本当に、民間の方は進んでおりますので、せっかく子どもたちに、一人一台のタブレットがあるということですから、まあ、みんなと同じ教室でいなくても自分の、学びに合わせた個別最適な学習ができる場を保障してあげるというのがやはり大切かと思います。ぜひご検討ください。で、最後にとてもありがたいお言葉ですね。保護者の声を聞くと、そこで何ができるのか、何が必要なのか、ぜひお願いいたします。今中学生の保護者、不登校の保護者は一番困っておられるのが高校進学のことですね。で、おそらくやはり ほとんどの方が通信制高校を考えておられます。で、その情報が全くないと。で、やはり長崎よりも福岡の情報が欲しいですね。まあ、長崎県でも県 の民間団体がこういう通信制の高校の、情報を集めて、マッチングとかですね、説明会ということもされておりました。で、その資料を私が持っておりましたので、そういう方々にお配りしたら本当に大変喜ばれております。そういうやはり民間のノウハウなどもありますので、やはりそれを学校教育委員会もですね、共有しながら子どもたちに、まあ、保護者にも安心していただけるような形でのサポート体制をぜひお願いいたします。はい、で、最後にも保護者の会、居場所づくりもですね、ぜひぜひ、お願いいたします。サポート、やはり孤立孤独っていうのが一番怖いことです。これがそのままいくと、こうやはり自分はダメだということにもなってですね、自主を選ぶっていうこともありますので、そうならないためにもぜひお願いいたします。はい、で、3番目の一つご提案ですけれども、県議会では県内の社会教育施設でそういう不登校のお子さんの体験活動、自然体験活動とかの、予算をつけていくっていうことを、前回の県議会で答弁されておりました。これは実は神奈川県では毎月1回こういう、自然体験の場の提供を県教委がしているということです。で、長崎の場合はやはり市町、特に壱岐は離島ですので、まあ、壱岐は壱岐でのそういう、自然体験、なかなかこもって一人でっていう方が多いですので、何かその月1回でもそういう形で外に出て、同じような境遇の方たちと出会い、まあ、そこから体験をすることによって子どもたちの感受性も育つと思います。そういうことを、まあ、壱岐市でご検討いただけないかというご提案です。いかがでしょうか。
山口教育長。
はい、今最後におっしゃった県の事業についてはちょっと思い当たるものがないんですけれども、まあ、県にちょっと問い合わせてみて何かありましたら活用していきたいと思います。また別件ですが、障害学習課がやっているですね、講座がございまして、それは例えば竹原議員さんがそういう講座を起こした場合、そこに対して財政的支援がございますので、そういったものの活用も、まあ、お知らせしていくというようなことをやっていきたいと考えております。以上です。
竹原議員。
はい、ありがとうございました。はい、さっきの国の心プランでもありました。やはり本当にこう子どもたちを真ん中にしながら、いろんな機関が連携して対応していくっていうところがこの、国でも出されております。先ほどの壱岐市のアイネットと同様、これが本当に回れば困らないですよね。保護者も子どもも。やはりこれをしっかりと、作っていく、回していくっていうのは、 ぱ現場になってきますので、なかなか本当に大変だと思います。このつながりを作ること、決して学校だけでは難しい、行政だけでも難しい、民間も含めて、また行政教育委員会だけでも難しいです。福祉部局も含めて、一緒に子どもについてこの、どうできるのか、支援できるのか、生きれば何ができるのか、もう一度考えて取り組んでいただきたいと思います。以上で2点目の質問を終わります。最後に3点目です。市民参画による健康づくりと DX 化による効率化の推進ということで、2つお聞きいたします。今年度保健事業計画の策定が行われていると思いますが、この計画策定過程及び、実践段階における、市民周知における、市民参画がどのように行われているのか、2つこの計画策定の公募委員がいるのか、2点目はパブリックコメント等の予定はあるのか、この2つお聞かせください。そして2点目が、デジタル田園都市構想の交付金が、2024年度末で、終わろうとしております。健康づくりを行う場の見える化、またスポーツを楽しむための参入障壁の解消のための公共施設等の予約システムの導入の検討をしてはどうかというご質問です。答弁をお願いいたします。
先が保健環境部長。
秋原議員のご質問にお答えをいたします。私の方からは市民参画による連合づくりについてお答えを申し上げます。国の新たな国民健康づくり運動プランの策定を受け、壱岐市も健康増進法に基づく健康増進計画保健事業計画の策定を本年度行っているところでございます。具体的なスケジュールとしましては、8月に長崎県からの説明を受け、プロジェクトチームを編成し、これまでの評価を行い、10月に市民アンケートを踏まえた次期計画内容の見直し、検討を行い、年末までに法案を作成し、1月にパブリックコメントを予定をしておるところでございます。また2月には医師会をはじめとする医療関係者や保健所、計画推進の要となる公民館、連絡協議会や婦人会の代表者で構成する壱岐市保健事業連絡協議会に内容等を図り、3月に策定の予定であります。また、具体的な推進につきましては、SNS を含めた広報媒体を活用し、広く周知を行い、関係機関やヘルスメイト、まちづくり協議会など、各種団体と連携を図り、市民を巻き込んだ一貫性のある推進に向け、積極的な取り組みを行ってまいることといたしております。以上でございます。
塚本企画振興部長。
3番、竹原議員ご質問の健康づくりを行う場の見える化やスポーツを楽しむための参入障壁の解消のため公共施設等の予約システムの導入の検討をしてはどうかとのご質問についてお答えいたします。デジタル田園都市 国家構想推進交付金につきましては、デジタルを活用した地域の課題解決や魅力向上の実現に向けた交付金であり、予約システム等の導入に関しても活用できるとのことで、承知をいたしております。システム導入の判断につきましては、施設の所管部署との調整も必要になりますことから、導入可能な施設の選定、現在の課題や運用方法の検証、さらにデジタル通信機器を使用できない方への配慮も含め、横断的な協議が必要であると考えているところでございます。またシステム導入の先行自治体では、マイナンバーカードを利用している事例もあり、個人認証等の取り扱いにつきましても調査の必要があろうと考えており、導入費や年間経費等費用対効果も含め、まずは導入に際しての課題整理をしてまいりたいと存じます。
竹原委員、
はい、ご答弁いただきました。まず最初の、計画策定のスケジュールについて詳しくお知らせいただきました。この場合は計画策定の委員さんっていうのは現在、公募委員も含めて、いらっしゃるかどうかっていうところが一つちょっと抜けておりましたので、そのあたりご答弁いいでしょうか。
佐木保健環境部長、
はい、健康増進計画および保健事業計画につきましては、計画策定委員会等の設置はいたしておりません。これまでも目標計画の立案等々につきましては、保健事業連絡協議会を設置を いたしまして、この中で、意見等をいただいておるところでございます。委員の構成につきましては、先ほど申し上げましたように、医療関係者、公民館連絡協議会および婦人会で構成をいたしておりまして、応募委員につきましては、設置を していないところでございます。
竹田委員、
はい、結局この計画では、市が市の職員さんが作っているということですね。でそのできた素案を市民も含めた方たちで、検討していただくという認識でよかったでしょうかね。はい、ではやはりこの最初の計画段階に市民の声を SNS 等から拾うというところを十分にしていただきながら計画に反映していただきたいと思います。素案ができてなかなか変えることは難しいですので、最初のアンケート等ですね、ワークショップとかできたらいいと思います。よろしく、そういうものを検討していただきたいと思います。で2点目の、予約システムについてもぜひ今後取り組んでいただきたいと思います。これが情報管理課を含めたいろんなですね、社会教育施設だけではなく観光課、または社会福祉法人、社会福祉協議会とかの持ってある施設等も含めた検討が必要ではないかと考えております。最後にこれから少子高齢化が進む中で、今壱岐市には180名もの会計年度任用職員の方が、優秀な方がいらっしゃいます。この方々も今これから先、どうなるかっていうところなんですが、今のうちから仕事の、効率化も含めて、こういうしデジタル化も検討しながら前向きに進んでいただきたいと考えております。2025年度末が期限となっております自治体情報システム、標準化のために今年が正念場と言われています。壱岐市の諸問題がたくさんある中、10年先、20年先を見据えて、計画的に次世代のための施策をしっかりと取り組んでいただきたいと思います。これで私の一般質問を終わります。